弟兄姐妹们平安。
皆さんおはようございます。
复活节快到了。
イースターがもう間もなくやってきます。
复活节呢，对基督徒来说，与圣诞节一样呢，都是我们一个欢喜快乐的日子。
クリスチャンにとってはイースターも、そしてまたクリスマスと同じで、私たちにとっては喜ばしいものなのです。
那复活节的到来呢，也意味着受难日的一个临近。
しかし、このイースターがやってくるっていうのは、実は受難節がその前にあるということも忘れてはいけないのです。
受难日呢，是我们纪念耶稣基督为我们的罪被钉死在十字架上的这样子的一个日子。
この受難節っていうのは、主イエスキリストが私たちの罪のために十字架にかけられたということを私たちが思い起こさなければならない日でもあるのです。
今天十字架对我们来说是非常荣耀的一个象征。
今日の十字架は私たちにとってはそれはとてもその栄光に輝いている象徴であります。
可是十字架的这样一个过程，主耶稣所经过的这样一个必经之路，它并不是充满鲜花与荣耀的这样子一条道路。
けれどもイエス様にとってこの通さなければならなかったこの十字架の道っていうのは決して花によって飾られているものでもなければまた栄光に満ちたものでもなかったのです。
而是充满了血与泪的这样子一个辛酸的过程。
それはあくまでも血やそしてまた涙に満ちていたものでした。
我们都知道，我们要从贫穷进入富贵是比较容易。
ご存知のように、私たちはその貧しいところからその富めるものになるのはそれはその簡単なものだと思うのです。
然后用，但是我们从富贵要进入贫穷，不是一件那么容易的事。
けれども私たちは富貴な世界からその貧困な状況にこう落ちていくのはそれはなかなか耐えられないものです。
当我们这样想的时候，我们就可以来思考，是何等的爱能够让高高在上创造世界万物宇宙的神，他愿意将自己变得这么的渺小，这么的卑微。
このように考えれば皆様わかるかと思うんですけれども、この意図高き方がなぜこのようにしてその卑しいものに、その下ってきたのかということを私たちは理解することもできるのではないでしょうか。
愿意从神道成肉身来到这世界上，来经历我们的苦痛，来经历我们的软弱。
神であったお方がその肉体を取って、そして私たちのところにやってこられ、私たちが受けなければならなかったその罪によるその苦しみを私たちの身代わりとなってくださったのです。
所以每一次的受难日，其实都是提醒我们主耶稣他为我们付出何等大的一个代价。来完成救恩的过程。
ですからこの受難節っていうのは私たちにとっても覚えなければならない日なのです。それはイエス様が私たちのためにどれだけの苦しみを受けられたのかということを思い起こすのです。
当主耶稣他愿意舍弃天国的荣耀，他为我们承担这样的苦痛的时候，我们就从他身上看见天父上帝是有何等伟大的爱。
そしてまたイエス様が天の栄光を捨ていなり、そして私たちのところに来られたということを知ったときに、神様がどれだけの大いなるその愛を持っているのかを私たちもそれを気づくことができるのではないでしょうか。
每次当我想到创造世界万物的神愿意为我们降卑，我都觉得我们人真的是没有任何可以骄傲的地方。
この宇宙万物の創造主なる神が私たちのためにこの世に卑しいお姿を取られたということを思い起こすと、私たちにとっては何一つ誇れるべきものはないということに気づかされるのです。
当我们越骄傲，我们发现我们是会越远离神。
なぜならば傲慢になればなるほど私たちはますます神様から遠く離れてしまうからです。
而真正能够让我们引以为傲的，其实就是当我们愿意像主耶稣基督一样成为卑微的时候。
そしてまた私たちが誇ることができるようになるっていうのは、それは私たちがイエス様と同じように卑しいもの、そしてまた減り下ったものになれた時なのではないでしょうか。
十字架的过程就是这么一个从富贵降为卑微的这样子的一个故事。
十字架の道っていうのはまさしくこの富貴な状況からその貧困な状況に変わっていくという物語なのです。
我们也看见在这个过程当中，圣经也描述了许多有关人的悖逆，还有有关人的顽固。
そしてまたこの十字架の道のこの過程においては、聖書によれば私たち人間のその背き、そしてまた私たちの固くなさについて書かれていることもわかります。
我们更多看到的是，但是我们也更多看到了主耶稣他是如何的来顺服天父， 他是如何的谦谦卑卑的来完成他的使命。
そしてまたこのようにして私たちは十字架の道を通してイエス様がいかにして従順であったのか、また神様の御心に聞き従おうとしていたのかがわかります。
所以让我们一起来看这一段经文，它有哪，它到底要告诉我们什么？
今日のこの聖書箇所が一体私たちに何を教えようとしているのかを皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。
第一，
まず一つ目に。
耶稣的受难呢，是圣经当中，弥赛亚预言的一个成就。
イエス様の受難というのは、これは聖書によって予言されていたそのメシアの話なのです。
主耶稣被卖的那一夜，他与门徒一起吃了逾越节的晚餐。
イエス様が売られるその夜に、その前にイエス様は弟子たちと一緒にその過ぎ越しのその夕食を取られていたのです。
他们一起分享了逾越节的晚餐之后，主耶稣带领他的门徒就去到了客西马尼园，去那边祷告。
そして夕食の後にイエス様は弟子たちを引き連れて、そしてゲッセマネの園に行き、そこで祈られたのです。
在祷告当中，我们看见主耶稣他对天父上帝的顺服。
お祈りしているその姿から、イエス様がどれだけ父なる神様に対して聞き従っていたのか、その従順さを私たちは知ることができます。
而当主耶稣顺服下来之后，我们就看见，那卖耶稣的犹大就带着人要来捉拿耶稣。
イエス様がその従順さを貫き通した後に、その裏切りのユダのそのことが続いて書いてあります。
他们不敢在民众当中把耶稣直接捉走。
彼らはその民衆の中からその中においてイエス様を捕まえることを控えていたのです。
所以他们就选择夜晚好像在捉贼似的这样一个方式把耶稣给带走。
彼らはそのあたかもそのね盗人をその罪人を捕らえるかのようにその夜中という時間をでその選んでいたのです。
其实如果今天主耶稣要逃走哦，是一件非常容易的事情。
イエス様がその場から逃れるのはそれはとてもたやすいことであったはずです。
因为我们从他的传道生涯当中，我们看到他不止一次面临这一种生死的危机。
なぜならばイエス様のその伝道生涯の中においてはこのようなその精神にさらされるような状況から逃れるということもこの時だけではなかったのです。
但是每一次主耶稣都可以靠着上帝赐给他的力量，还有赐给他的智慧，每一次。都可以逢凶化吉。
けれども、イエス様は逃げることなく、本当に父なる神様から与えられた力でもって、その場を逃れることができたわけです。
主耶稣刚刚出来传福音的时候，他讲了一句非常有权威的话。
そしてまたイエス様がその伝道生活を始められた時に、とても力強い言葉を言っています。
我觉得主耶稣很厉害的地方就是他所讲的话都是让我们很难置信的。
そしてまたイエス様のすごいところっていうのはイエス様の口によって語られたことは私たちがなかなかこう信じることのできないような言葉であるのです。
生命在我。
命は私にある。
如果我不愿意，没有人可以夺取我的生命。
もし私がそれを許してなければ、誰一人として私の命を捉えることはできないと。
也常常说我的时间还没有到。
そしてまたイエス様もおっしゃいます、私の時間はまだ来ていない。
所以在我时间还没有到的时候，没有任何人可以伤害我。
ですから私の時がまだ来ていないわけですから、誰一人として私を傷つけることはできない。
所以今天如果主耶稣不愿意让他们捉走，那是一件非常。非常简单的一件事情。
ですからこの時もイエス様は彼らから逃れることはそれはたやすいことであったはずです。
但是这一次我们看见主耶稣他放弃了所有的所有的抵抗。
でもどうでしょうか、この時にはイエス様はすべての抵抗をお捨てになったのです。
就连他的门徒选择要用武力抗争的时候，他也阻止了他们。
弟子たちが武力で持ってそれを阻止しようとしたことでさえも、イエス様はそれを止められたのです。
甚至告诉他们讲说：“你想，难道我不能够求我的父差遣十二营多的天使来吗？”
そしてイエス様はこのようにおっしゃったわけです。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかと。
難道我没有那个能力可以挣脱这样子的捉拿吗？
このようなその状況から逃れることができないとでも思うのですかと。
但是主耶稣他闭口不言。
けれどもイエス様は何一つその口を閉ざしていたわけです。
他默默地面对那即将要来临的审判。
それはやがて来るその裁きをイエス様はあえてその甘んじて受け入れようとしていたわけです。
其实我们看见这些捉拿耶稣基督的人，真的就 如圣经所描述的一样，是应着象景的指明。
イエス様を捕らえに来た人たちっていうのは、まさしくこの聖書の言葉を借りて言うならば、彼らは本当にその固く、その同じの固い人たちでした。
他们其实是知道耶稣是从上帝那里来的。
彼らはあくまでもイエス・キリストこそが神からやって来られた方であるということを知っていながらも。
但是他们为了自己的利益，为了他们自己的私欲，他们就一起来捉拿耶稣。
けれども彼らはあくまでも私利私欲のためにイエス様を捕らえようとしたわけです。
这也就应验了主耶稣对他们的责备。
これもまたイエス様が彼らに対して責められたその言葉を成就したこととなります。
说他们是不愿意悔改，是流先知的血。悖逆神的以色列人的子孙。
彼らは悔い改めない、そしてまた預言者の血を流し、そしてまたその神に背くイスラエルの民であるという言葉でした。
主耶稣他闭口不为自己辩解，并不是因为怕了他们。
そしてイエス様が口を閉ざしたのは決して彼らのことを許したわけではないわけです。
而是我们可以看见主耶稣的一言一语，他所做的每一件事情，都是为了要让旧约圣经的预言可以成就。
これはあくまでもイエス様の口から発せられた一言一言はすべて旧約聖書によって書かれたその予言を成就実現させるためであったのです。
就好像他们捉拿耶稣基督的时候。一点不尊重他，如同强盗一样的行为，正应验了以赛亚书的53章3到7节所提到的弥赛亚预言。
イエス様を捕らえた時に、それはまさしくイザヤ書の53章の中においてイエス様の受難について書かれているその予言を実現させたことになります。
这边说，
ここではこう書いてあります。
他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像人掩面不看的一样，我们也不尊重他。
彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が彼を背ける顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。
他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。
誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
哪知他为我们的过犯受害、为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。
しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
我们都如同羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。
私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又在羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。
彼は痛みつけられた。彼は苦しいんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。
所以我们看见主耶稣，他在被卖的那一夜，他之后的所作所为，都应验了圣经对那弥赛亚的预言。
ここでも分かるように、イエス様が売られたその裏切られたその夜にあの後のその行動っていうのは、すべてこのイザヤ書において予言されたことが実現したことになるのです。
预言的成就，事实上是证明耶稣就是基督一个非常重要的部分。
予言が実現するというのは、それはイエスこそがキリストであるということをその十分にその証拠となることになります。
初代教会这些基督徒们，他们要向别人见证耶稣基督，就是拿旧约。弥赛亚预言来见证耶稣的。
初代教会の人たちはイエス・キリストの証をするときにはまさしくこのメシアの予言を持って人々に語っていたからです。
因为今天如果我们要证明耶稣就是圣经所预言的那个弥赛亚、那个救主的时候，就必须要有明确的证据来证明这件事情。
そしてまた今の私たちはもしイエス・キリストこそがこの旧約時代においてそのメシア予言で予言されているお方であるということを証拠その証しするとするならば十分なその証拠が必要となってくるのです。
所以事实上，我们说耶稣是基督，并不是凭空想象，而是有许多的明证可以证明他就是。
ですから今私たちもイエスこそがキリストであるというふうに私たちが証しするときにはそれは単に口から出たデタラメではなく十分な証拠があるからです。
我们可以说从他的出生到他的死亡最后死里复活我们都可以在圣经当中找到根据。
そしてまたイエス様のそのお生まれになったことそしてまた死なれたことそしてまたこのよみがえられたことを私たちはすべてこの聖書を通して証しすることができるのです。
当施洗约翰他被关在监牢的时候，他有一段，就是所谓的心情低潮的时候。
そしてまたこのバプテスマヨハネが牢屋に入れられていた時に、彼はかつてその心がかなり落ち込んでいた時期がありました。
他那时候一定觉得很无辜，我明明替这个弥，就是替这个弥赛亚受洗。照理来说，我的人生应该不至于是这个样。
もしかして彼はある意味では悔しい思いをしていたかもしれません。なぜならば自分は予言通りにそのメシアとなる方のためにバプテスマを施したのに、ですから自分にとっては輝かしい未来があったはずなのに。
当见证完这位耶稣就是弥赛亚的时候，竟然被抓到那个监牢里面被关了。
イエスこそがメシアであるということを証しした後になぜだか自分は牢屋に捕らえられてしまった。
哎呦，软弱啊！
もう本当に苦しいじゃないかと。
弟兄姐妹，大家信耶稣之后，如果遇到这样的苦难，会不会觉得啊，我好软弱啊？
皆さんもどうでしょうか。もしイエス様を信じたその後にこのような苦しみを受けるようになったら、どのような思いになるでしょう？
会吼，我相信是会的。
おそらく同じような思いを抱くのではないでしょうか。
当信耶稣竟然就遇到苦难，这是什么情况？
イエス様を信じたばかりなのに なぜこのような苦しみを受けなければならないのか。
弟兄姐妹你不是第一个。
でも兄弟姉妹皆さん決してあなただけではないのです。
这边施洗约翰遇到同样的问题。
バプテスマヨハネでさえも同じような思いをしていたのです。
所以他去问耶稣，那将要来的是你吗？
ですからバプテスマヨハネはこのように聞いたわけです。やがて来られるメシアはあなたなのでしょうか。
还是我今天给人家受洗错人了，我看错了。圣灵降临那个鸽子好像不是在你身上，我眼睛瞎了，是这样子一回事吗？
それとも自分は間違った人にバプテスマを施してしまったのか、あるいはその聖霊がその鳩のように下ったその状況も実は自分の妄想であったのかと。
哦，拜托你明明告诉我吧，我等的到底是你还是别人呢？
でお願いですからどうか教えてください。あなたなのでしょうか、それとも他の人なのかと。
我以前在看这段经文的时候，我看不懂哦。
かつて私はこの聖書箇所を読むときにはなかなか理解できませんでした。
奇怪了，那个施洗约翰问说你是谁，你竟然回他以下的经文。
バプテスマヨハネがあなたはどなたですかと尋ねたのにもかかわらず、イエス様がなんとこのように答えたわけです。
耶稣直接跟他们说：“你们去把所听见、所看见的告诉约翰。”
そしてあなたたち行きなさい、そして自分たちが見たもの、そして聞いたことをヨハネに伝えなさいと言われたわけです。
就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。
それはその目の見えなかったものが見えるようになり、そしてまた耳の聞こえなかったものが聞こえるようになり、貧しい人にその福音が伝わったということです。
以前我以为，哎呦，主耶稣怎么答非所问啊？
私は本当にイエス様はなぜ聞かれたことに対してちゃんと答えないのかというふうに考えたわけです。
あ、後来更加认识圣经的时候，发现这是最标准的答案哦。
けれども後に私は聖書を読めば読むほどに気づかされたわけです。これこそが最も正しい答えであったということです。
这句话正是以赛亚书二十九章与三十五章当中弥赛亚预言的一部分。
なぜならばこの言葉も以赛亚書の中において二十九章三十五章の中において予言されていたものでした。
在以赛亚书二十九章十八节这样说：那时聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见，谦卑人必因耶和华增添欢喜，人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。
イザヤ書の29章の18節19節ではこう書いてあります。その日耳の聞こえない者が書物の言葉を聞き、目の見えない者の目が暗黒と闇からものを見る、減り下る者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。
イザヤ書35章35章第5節也这样说：那时瞎子的眼睛必睁开，聋子的耳必开通，那时瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必人歌唱，在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。
またイザヤ書の35章の5節6節でもこのように書いてあります。その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時足の苗いた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者は者の舌は喜び歌う。
弟兄姐妹，主耶稣所做的所有的事情跟四百年前已经预定下来这些先知的预言是何等的相似，甚至我们可以说是一模一样。
イエス様がその言われたこと、イエス様がなさったことっていうのは、実はその時からおよそ400年以上も前に予言されていたことと全く同じでした。
主耶稣并没有用高深的知识，也没有用巧妙的这种辩解来证明他就是基督。
イエス様は決して選ぶって、そしてまたいろんな方法でもって自分こそがキリストであるということを証明しようとしなかったのです。
不像一些异端，只是用嘴巴说我就是，那就是，并不是如此。
他のいくつかの異端と同じように私がそうだっていうふうに言い張ることによって証明しようとしているのでもないのです。
而是以所谓的白底黑字的圣经的预言的成就来告诉施洗约翰，他就是他们所等待的那一位。
あくまでも聖書の言葉を通してそのバプテスマヨハネに対してこのように自分こそがみんなが待ち望んでいたメシアであるということを表したわけです。
更是在他被这些当时的宗教领袖逮捕的时候，他亲自告诉他们，他自己就是基督。
そしてまた自分がその当時の宗教のその指導者たちによってその捕らえられた時に自分こそがキリストであるということを表したわけです。
他被捕的时候闭口不言，人家什么问他，怎么陷害他，他都不为自己辩解。
捕らえられた時には何一つ語らず、そしてまた抵抗も しなかったわけです。
但是当大祭司质问他说：“你是神的儿子不是？”他就直接回答说：“你说的是。”
そしてまたその大祭司があなたは神の子であるのかっていうふうに聞かれた時に、まさしくあなたのおっしゃった通りだっていうふうに答えられたわけです。
弟兄姐妹，这句话不是那么简单就可以说出来的。
この一言っていうのは決してたやすく言えるものではなかったはずです。
主耶稣在讲这句话的情况，就好像在恐怖分子面前，当他拿把枪指着你的头问你说你是不是基督徒，是同样的状况的。
イエス様がこの一言を発せられた答えられた時っていうのは、今で言えばそのテロリストたちにその脅迫されていた時に、責められていた時に、拳銃を突きつけられた時に答えなければならなかったと同じような状況であるのです。
回答是就是要面临死亡。
そうだと言えばそこで自分の命がなくなるわけです。
回答不是呢，那情况那事情更严重。
そしてまた違うんだというふうに言うならば、それは状況がまた変わってきてしまうわけです。
主耶稣说：“你说的是这句话，就是以生命的代价在成就预言的。”
あなたの言った通りだっていうふうにおっしゃったっていうのは、これもまたその十字、その旧約の中において予言されたことを成就させたわけです。
如果今天是我们面临这样子的问题，我们不知道要付出多大的勇气还有力量才能够讲出同样的话。
もし今私たちが同じような状況にさらされた時に、どれだけの勇気があって私たちは同じような言葉を言うことができるのでしょうか。
所以主耶稣所走这条十字架的道路，我们看见他是一个对父神最终极的谦卑与顺服的表现。
ですからイエス様が歩まれたこの十字架の道っていうのは、あくまでも神様、父なる神様に対してのそのへりくだりと、そしてまたその従順さであったわけです。
所以他不停地告诉他的门徒他为什么要这么做，为什么要这么说，都是为了圣经预言的成就。
ですからイエス様は絶えずご自身のその弟子たちに、なぜ自分はこのようにしなければならないのかということを語ってきたのです。それは旧約のその予言を成就させるためであったということです。
他不这么做代表预言不成就。
もしそのようになさらなければ予言はそこで実現しないわけです。
那代表整个救恩就没了。
そうすると救いの恵み、その救いのそのご計画も終わってしまうからです。
所以他为了让旧约的弥赛亚预言能够实现，他就以这样子的方式来证明他的身份。
ですから、その旧約聖書によって書かれたそのメシア予言が実現させるためにイエス様は身でもってそれをお示しになったわけです。
而以这样的方式，让圣经的应许能够成就在我们这些信耶稣的人身上。
またこのようなやり方でもってこの聖書のその約束を私たちのところに届けてくれたわけです。
第二方面。
二つ目です。
主耶稣为什么要为我们忍受这么大的苦痛？
イエス様はなぜ私たちのためにこれほどの大きな苦しみを受けなければならなかったのでしょうか？
因为一时的心血来潮吗？
それは急に自分のその好き勝手自分の思いによったものなのでしょうか？
因为被上帝被天父上帝命令你要这么做，他就愿意去做的吗？
あるいは父なる神様に命令されたからしなければならなかったのでしょうか？
通常我们被命令，我们第一个反应应该是反抗思想。
時として私たちはもし命令を受けると私たちは反抗してしまいたいわけです。
但是主耶稣为什么要为什么要这么做呢？
けれどもなぜイエス様はそのように聞き入れたのでしょう？
如果不是为了爱，还有什么呢？
愛のためでなければ何か他に理由を見つけることができるのでしょうか？
主耶稣被卖的那一夜，他为我们承受了非常多的苦痛。
イエス様が裏切られたその夜に、私たちの代わりに本当に大いなる大きな苦しみを受けられたのです。
甚至他还亲口告诉了他所爱的门徒彼得：“你将要三次不认我。”
そしてまた自分の愛する弟子の一人であるペテロに対して、あなたは私を三度も知らないと認めないというふうになるというふうに言われたのです。
这就好像我们如果我们有亲人或者是有儿女，我们亲口跟他讲说，我知道你一定不会在别人面前认我这个父亲，是同样的意思的。
これはどういう意味であるかというと、あたかも私たちは自分の子供におそらくお前は他の人の前では私が親であるということを認めないだろうと言っているようなことと同じなのです。
在那一夜，主耶稣他尝到了众叛亲离的滋味。
その夜にはもうまさしくイエス様は本当に多くの者に背かれ、また身内に見放されるような状況になったわけです。
圣经说他被捕的时候，所有的门徒全部都离开他跑走了。
聖書によればイエス様が捕らえられた時にはすべての弟子は彼から離れたと書いてあります。
他也尝到被人栽赃陷害的这样一个苦痛。
そしてまたイエス様もその時には濡れ衣を着せられたかのような思いをしていたに違いないのです。
许多人指责他说，他说这样子的话，他说那样子的话，但是每一句话都不是真的，但是他却不为自己做任何的辩解。
なぜならば多くの人たちは周りにいた多くの人たちはこの人はこういうふうに言ったんだ、ああいうふうに言ったんだっていうふうな証言はあったけれども、何一つそれは本当のことではなかったからです。
然后一个人孤苦伶仃的来面对十字架的道路。
そしてお一人でその一人ぼっちになって十字架の道を歩まなければなりませんでした。
他被花了三年所培养出来的最亲密的门徒之一的犹大背叛。
そしてまた3年間かけて、そして育ててきたその弟子の一人であるそのユダによって裏切られたわけです。
3年時間、日日夜夜一起在一起最亲密的同工。
3年間、そしてその3年間の日々の中において寝食共にした自分の弟子から裏切られたのです。
这是一个多么痛苦的一件事情。
それはどれだけ苦しいことであったでしょう。
所以在逾越节的晚上，晚餐上，主耶稣他故意当着所有人的面前指出犹大就是那个要背叛他的人。
ですからその過ぎ越しのその夕食の時にイエス様はみんなの前でもって自分を裏切る者はユダであるというふうに言われたのです。
通常一个卧底哦，被发现自己是卧底的时候，应该是会放弃一切的计划，赶快逃跑的。
例えばスパイが自分がスパイであるということがバレた時にはおそらくすべての計画を捨ててはすぐに逃げるはずです。
所以主耶稣当场指出他即将要做的事情，事实上都是在给他机会。
けれどもイエス様がそのみんなの前でユダがやがてこのようなことをするだろうとおっしゃったのはそれはユダに悔い改めのチャンスをお与えになったのではないでしょうか。
要么就不要做这种背叛的事情，你要么就是认罪悔改。
そしてまたもし分かっているのならばもうこのような裏切り行為をやめて、そしてあるいはその悔い改めなさいというふうに促そうとしていたに違いないのです。
但是我们看见他不但没有反省，他也没有逃跑，他反而是怎么样卖主心切。
けれどもイエス、そのユダはそのように、その悔い改めるどころかまた反省するどころか彼はますますイエス様を裏切ろうとしていたのです。
主耶稣给他机会，他没有好好把握，反而就是铁了心，我就是要出卖耶稣。
チャンスを与えられたのにもかかわらず悔い改めずにとにかくイエス様を売るんだというふうに彼は心を固くして決めていたわけです。
然后为了应验圣经所讲的话，我要击打牧人，羊就分散了。我们看见主耶稣身边所有亲密的同工 几乎没有一个人是留在他的身边的。
そして実はこれもまた聖書の預言を成就その実現させているわけです。それは私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになるという言葉があるのです。
唯有彼得在耶稣的后面跟着他，想要看看事情是怎么样的，会变成什么样的情况。
けれどもペテロだけがイエス様の後ろに残り、そしてまたこっそりとついていき、一体どのようなことが起きるんだろうと彼は見ようとしていたのです。
或许彼得他自己也没有想到说他跟过去会被发现。
もしかしてその時のペテロというのは自分がついていったら自分も気づかれるというふうには考えていなかったかもしれません。
被发现就算了，还被认出来哦。
そしてまたそこで本当に言い当てられたわけです。
所以最后他被指证，他跟耶稣也是一伙的。
そして周りの人がこの人もキリストと一緒のものだよというふうに言われたわけです。
当周遭人指证他与耶稣是同党的时候，他在那个时候紧张的连他以前说过什么话他都忘了。
そしてまた彼はそのペテロはこの人も仲間だっていうふうに言い当てられた時に彼は緊張したのか自分がこれまでにそれまでに言った言葉を彼もまた忘れてしまったのです。
当主耶稣说，我实实在在告诉你，彼得，你不要太骄傲。当你要知道，你今天你会三次不认我。
イエス様はかつて彼にこのように言われたわけです。まことにあなたに告げます。あなたは三度私を知らないと言うと。
比如说 ，No， 不会的，我就是与你同死，我也甘心，我绝对不会做这样的事情。
けれどもその時のペテロ、いやそんなことはないです。先生、私は必ずあなたとご一緒しますというふうに言ったわけです。
所以当他今天三次不认主，自己清醒了过来之后，他就发现原来他自己也不过如此。
実は彼その時見つけられた時になんと彼は本当に三度も祈らなかったのです。
他連承認自己是耶穌的門徒都沒的這樣一個勇氣都沒有。
彼は三度もその自分が主の弟子であるということを認められずに、そしてまたそれを、受け入れる勇気もなかったのです。
出去就嚎啕大哭。
そして彼はそれ気づかされ気づいて、そしてまた彼は外に出て、そして号泣したわけです。
弟兄姐妹哦，我们看到这样的彼得哦，千万不要鄙视他。
兄弟姉妹皆さん、このようなペテロであるけれども、どうか彼を蔑まないでください。
我常常半开玩笑的讲一句话哦。
私は時にはこのように冗談半分で言います。
看到彼得，觉得好安心。
ペテロを見ると本当に安心してしまうということです。
因为人都会犯错。
なぜならばどの人も同じようなその罪その過ちを犯すからです。
千万不要觉得说他很胆小。
彼はその勇気がないものだとか、あるいはその小心者だっていうふうには言わないでください。
除非我们有殉道的恩赐，不然在同样的情况，我们绝对会说类似的话。
私たちにはその殉教の賜物がなければ、おそらく同じような状況になった時にも同じ言葉を私たちも言ってしまうでしょう。
我们只要想想看，一个恐怖分子指着我们身边的弟兄姐妹们，问我们说：“你跟他是一伙的吗？”
テロリストが拳銃を私たちにつけづけて、そして彼と同じものな仲間なのかっていうふうに聞かれたら、
这时候会有多少人有这样的勇气说：“我是的，我是基督徒。”
果たしてどれだけの人がそうです、私はキリスト者です、クリスチャンですと言えるのでしょうか？
其实我自己有曾经有幻想过类似这样的情况哦。
私はかつてこのように自分でその妄想したことがあります。
可能很多人都觉得说这种情况，那个牧师传道要顶第一个哦。
もしかして多くの人たちはこういうふうに言うかもしれません。そのような状況になったら、牧師や伝道者はそのように真っ先にみんなの前に出ていかなければならないという人。
所以我有时候就想想看，要是我遇到同样的事情，我会有什么反应？
ですから時には私は考えるわけです。もしそのような状況になった時に自分は果たしてどのような反応を示すのか。
其实我们会发现哦，除非上帝在那个时候赐给我们勇气。
私は考えたわけです。もしその場において神様から勇気が与えられなければ。
不然闭口不言，不否认我们的信仰。恐怕已经是我们最近前的表现。
もしかして私たちはただ口を閉ざして自分の信仰を否定しないでいるだけでも、私たちが最もその場において示せる敬虔な行いなのではないでしょうか。
所以彼得的这样子的反应哦，也是真的是无可厚非哦。
ですからそのペテロが示したその反応っていうのも、それはおかしいことではないと思うのです。
但是我们看见主耶稣的十字架，就是必须要面临这样子的众叛亲离。
ですから私たちもここから分かるように、イエス様の十字架の道っていうのはまさしくこのようにみんなに背かれ、また身内に見放されなければならないものであったのです。
因为这是圣经的预言，主耶稣 要让圣经的预言成就。
なぜならばこのことこそがその聖書の預言であり、そしてまたイエス様がそのようになさったのはこの預言を実現させるためであったからです。
但是这些预言的成就并不是为了要苦待耶稣、苦待弥赛亚。
けれどもこれらの預言が実現するのはそれは決してイエス様を苦しめるだけではないのです。
而是透过这样子的苦楚，透过这样子的事情，让圣经的应许都能够在我们身上能够得到印证，也让我们得到福分。
このような苦しみを通して、このような予言がその実現されることによって、私たちもまた聖書によって予言されている、約束されているその恵みに預からせてくださるためなのです。
主耶稣忍受这样的苦痛，就是要让将来的教会能够团结合一，也不要再有这样子的分裂之苦。
イエス様が苦しみを受けられたのは、それは後の教会の人たちが一致を保ち、そしてまた分裂をしてしまうような苦しみを受けないようにと戒めようとしたのではないでしょうか。
主耶稣我们忍受人的栽赃陷害。
またイエス様は私たちもその私たちのために濡れ衣を着せられたわけです。
也是要让我们透过他能够有成熟的所谓的属灵的成熟品行，也不要再将这样的苦痛再次加添给别人。
それは私たちはイエス様のそのお姿を通して、私たちも本当に自分自身でそのイエス様のその姿を通して、私たちもその我慢できるところを我慢することができるようにとさせようとしているのです。
他为我们忍受了孤苦伶仃。
またイエス様は私たちのために代わりに一人ぼっちとなられたわけです。
也就是为了要让我们将来，每一个来到他的面前的人，成为主内的弟兄姐妹。我们都有主内弟兄姐妹在陪伴我们来走这条人生的道路。
それは私たちがイエス様の恵みに預かることによって、周りの兄弟姉妹と一緒に共にこの信仰の道を歩むことができるということを教えようとしてくださっているのです。
所以我们看见圣经告诉我们，主耶稣这样的付出，真的是因为爱我们，他才愿意这么去做。
ですから聖書によれば、イエス様がこのようになさったのは、それは私たちを愛しているがゆえなのです。
因为爱我们，他愿意为我们付出这么大的牺牲。
私たちを愛しているがゆえに、私たちのために、私たちの代わりにこのような大きな犠牲を払われたのです。
他自己先尝过，先经历过，后来教导我们。不可再如此。
まず先にイエス様がそれを味わい、そしてまた、そしてその苦しみを受け入れることによって、私たちにはそのような苦しみを人に負わせてはいけないんだということを教えようとされているのです。
而我们是蒙恩得救的人。
そして私たちはこのようにして恵みに預かり、また救われたものとなった
わけです。都是因为主耶稣这样子的付出。
このようになれたのもすべてイエス様が私たちの代わりにこのような大きな犠牲を払われたからです。
所以当我们在思想耶稣基督的十字架的时候，我们真的是可以扪心自问一下，难道我们就有什么不愿意为主付出的吗？
ですから私たちもまたイエス様のその十字架を見上げた時に、どうか考えてみてください。私たちはイエス様のために何ができるのか。
还是我们必须要像彼得一样经历过三次不认主这样子的苦痛之后，才会明白过来，才会认罪悔改，才会控所谓的痛哭流涕呢？
あるいは私たちもまたペテロと同じように三度もイエス様を知らないというふうに、私たちを認めないことによって、またその苦しみを受けなければ、私たちはイエス様のその愛を味わうことができないのでしょうか？
弟兄姐妹，神给我们每一个人最公平的就是时间。
兄弟姉妹皆さん、神様が私たちに与えてくださっている最も公平なものは、それは時間なのです。
我们可以花很长的时间来赚取世界上的物质生活，也可以花很长的时间在享乐，在世俗的享乐之上。
私たちは多くの時間を費やして、この世の物質的なものを私たちは手に入れ、そしてまた自分のために楽しむことができます。
但是这些东西不能够带给我们真正的喜乐与平安。
けれどもどうでしょうか。これらのものは本当に果たして私たちに本当の平安と喜びをもたらすことができるのでしょうか。
主耶稣在他传道生涯当中，他给过很多人，就是跟随他的机会。
イエス様は伝道生活をされていた時に、多くの人たちに自分に従う、自分についてくることができるようなそのチャンスをお与えになっていました。
但是我们却看到有许多的人一直都 没有办法好好的把握这些机会，不停的找理由拒绝，马上跟随耶稣。
けれども、多くの人たちは、ほとんどの人たちは、いろんな理由をつけては、イエス様を断ろうとしていたのです。
或许在他们心中所想的就是，反正还有很多的时间，等我处理好我的事情，我再来跟随耶稣。
もしかしてそのような人たちの心の中というのは、それはまあどうせ時間もあることだし、これらのことを全部解決してからついていけばまだ間に合うわっていうふうに思っているかもしれないのです。
可是他们不知道主耶稣最没有的就是时间。
けれども彼らは知らなかったのです。イエス様にとって最もなかったのはそれは時間であったのです。
从他出来传道到十字架的在到死在十字架上，只有三年半的时间。
伝道し始めてからまたこの十字架の道を歩むまでにはたったの三年半しかありませんでした。
当犹大出卖耶稣的时候，他也没有想到说这是他人生最后也是最后悔的一个决定。
そしてまたユダはそのイエス様を裏切った時にもこれはなんと自分にとってはその罪を悔い改める最後のチャンスであるに違いないということも彼は気づかなかったのです。
因为他没有机会，他没有时间向主。
なぜならば彼にはイエス様に対してその罪を悔い改めることはできなかったのです。
彼得三次不认主以后嚎啕大哭，也是因为他觉得他失去了最大的机会。
そしてまたペテロは三度もイエス様を認めなかった後に彼は号泣したわけです。そしてなぜ号泣したのかというとそれはイエス様に対して自分は謝ることができなかったからです。
我相信他那时候最大愿望一定是在耶稣基督面前说对不起，我错了。
その時彼にとって最も望んでいたのはイエス様の前で主よ私は間違っていましたと言いたかったのではないでしょうか。
所以我们要努力把握。每一个能够亲近神、能够服侍上帝的时间与机会。
ですから私たちはどの人も神に近づき、そしてまた神に仕えるその時間、そしてまたそのチャンスを大事にしていかなければならないと思います。
不要等到没有时间了才在神的面前痛哭流涕。求神赐给我们更多的时间来亲近他，来跟随他。
時間がなくなった時に、本当に最後の時に、本当にそこで大泣きしたって、それは間に合わないわけです。
十字架的道路就是如此。
十字架の道っていうのはこのようなものです。
我们是否愿意舍弃我们在这世上一切的享乐，我们来跟随耶稣基督的脚步？
私たちもどうでしょうか。この世の楽しみを捨てて、そしてそのイエス様の足跡に私たちはついていきたいと思いますか？
十字架。主耶稣的十字架所面临的这条路真的是一个不可避免的辛酸之路。
そしてまたこのイエス様にとっては十字架の道っていうのはそれもまた通さなければならなかった道であったわけです。
但是如果不是因为上帝爱我们，主耶稣他不用替我们承担这样子的痛苦。
もし父なる神様が私たちを愛していなければイエス様もまたこのような苦しみをお受けになる必要もなかったのです。
所以我们要很清楚，今天我们蒙恩得救都是因为上帝的恩典与怜悯。
ですから私たちははっきりと知らなければなりません。私たちがこのようにしてその恵みに預かりまた救われたのはあくまでも神様の恵みであるということです。
借着愿意相信耶稣基督就是弥赛亚的这个事实，我们就得到了救恩的应许。
イエスこそがメシアである救い主であるということを認めることにより受け入れることによってこの恵みもまた私たちの中において生かされていくわけです。
而从整个圣经的主耶稣所说的话当中，他所证明的事情里面，我们也可以相信他确确实实就是旧约所预言的那个弥赛亚。
そしてまた聖書全体を通してまたこのように明かされていること、イエス・キリストこそが旧約聖書の中で証言されているメシアであるということを私たちは知ることができます。
这是我们所相信的，也是我们所坚信的一个真理。
これこそは私たちが信じているものであり、また固く私たちは信じ続けるその真理でもあるわけです。
我们就靠着主能够过每一天为主而活的生活。
ですから私たちは主イエスキリストのその恵みに頼りながら、イエス様のために毎日生きることができるようになります。
所以弟兄姐妹要保持每一个服侍上帝、亲近上帝的时间与机会。
ですからあえてもう一度申し上げます、兄弟姉妹の皆さん、神様に近づきまた使えるその時間を大事にしてください。
这星期五晚上就有一个机会。
この今週の金曜日にはまさしくそのようなチャンスが与えられます。
这星期五晚上是受难节的特别礼拜。
今週の金曜日には教会では受難節を覚える特別礼拝を守ります。
如果没有来参加过
このような特別礼拝に参加されたことのなかった方でしたら、
我建议弟兄姐妹排除万难的来参加。
本当にどうか皆さんふるってご参加いただきたいと思うのです。
因为这是主耶稣为我们舍命的 那一天。
イエス様が私たちのために命を捨てられたその日を覚える時であるからです。
是我们迎接复活节之前最重要的日子。
また私たちがイースターを迎える前に最も大事な日でもあるわけです。
让我们一起来纪念主耶稣基督的受死。
イエス様が死を受けられたその死なれたことを一緒に覚えるのです。
我们当我们纪念他的死，我们就会因为他的复活而更加的开心与欢乐。
私たちはその死を覚えることによって、イエス様のその蘇りをますます私たちはその喜ぶようになれるわけです。
最後我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
我们在天上阿爸父神。
愛するアバ父なる神様。
这一节啊，这一周是受难周。
今週は受難週に入りました。
主，你真的是因为爱我们的缘故。亲自走上了十字架道路。
主よ、あなたは本当に私たちを愛してくださっているがゆえに、ご自身でその十字架の道を歩まれました。
我们恳求主真的是恩待保守带领我们。
主よ、どうぞ本当にあなたの恵みでもって私たちを導いてください。
让我们真的是纪念主你的十字架的时候，我们能够忠心的在主你面前站立得住。
あなたのその十字架を見上げ、そしてまたあなたのその苦しみを覚えるときに、どうか私たちはあなたの恵みによってその十字架の前においてしっかりと立つことができますように。
让你的道在我们的心中扎根。
またどうかあなたの御言葉が私たちの心の中で根を張ることができますように。
成長、茁壮、
また成長し、そしてたくましくしていくことができますように。
让我们一生都不偏离左右。
どうか私たちは本当にあなたから離れることのないようにしてください。
直到我们见主面的时候、
あなたにお会いする日まで、
能够被主说、那忠心的仆人。
そしてその時に神様、あなたにお会いした時に忠実なるしもべよと語りかけていただきたいのです。
你可以来享受我所要赐给你的一切的荣耀。
そして私が、神様が私たちに与えてくださるその栄光を私たちも受け入れたいと思います。
求主赐给我们有这样的信心。
主よ、どうぞそのような信仰をお与えください。
也帮助我们在世上任何的苦难当中也能够坚定我们的信心。
この世でのそのすべての苦しみも私たちをどうか神様が守ってくださいますように、また信仰を強めてください。
求主也继续带领我们接下来所有的时间。
これからの時間もすべて主よ、どうぞあなたが導いてください。
这样祷告是奉耶稣基督圣名祈求。
感謝し愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アメン。